第5課4月23日から4月30日すべての民族とバベル4月23日安息日午後暗礁セイクこういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた主がそこで全地の言葉を混乱、バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。創世記 11-9 新共同訳。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。創世記 11-9 口語訳。今週の聖句。創世記 9-18 から11-9。ルカ 10-1。マタイ 1-1 から17。ルカ1-26から33。詩編139-7から12。創世記1-28。創世記9-1。今週のテーマ。洪水の後、聖書の記述はその焦点を、ノア一人から、彼の三人の息子たち、セム、ハム、ヤフェトへと移します。中でも、カナンの父となるハム、創世記 10-6、10-15 に特別の注意が向けられます。約束の地カナン、創世記 12-5 の名は、このカナンに由来します。地上のすべての民族は彼によって祝福されると約束されたアブラハム、創世記 12-3 もこの地に入るのを待ち望んだのでした。しかしながらその道筋はバベルの塔によって断たれます。創世記 11-1 から9。神の計画は再び人間によって妨げられます。すべての氏族の誕生という祝福となるはずであったことが別の呪いの機会ともなってしまうのです。民は一つとなって神の地位に上ろうとします。神は裁きをもって彼らに答えます。そして混乱という結果を通して人々は全地に散らされます。こうして地に満ちよ、創世記 9-1 との神の当初の計画が成就されるのでした。人間の邪悪さにもかかわらず、神は悪を良いものに変えることがおできになります。神はいつもそうであるように、最後の一手をお持ちなのです。父の天幕でハムがしたこと。創世記 9-21、22による呪い。そして、バベルの塔で混乱させられた民は、創世記 11-9、最終的には、すべての民族の祝福に変えられます。4月24日、日曜日、ハムの呪い。問1、創世記 9-18 から27を読んでください。この奇妙な物語の意味することは何でしょうか？ノアのブドウ畑での行動は、 アダムのエデンの園での行動を思い起こさせます。この二つの物語には共通の主題があります。善悪の木の実を食べたアダムはその結果、裸であるのを知り、それを隠し、呪いを受け、そして祝福へと続きます。ノアは彼の父祖、アダムの過ちを再びたどり、不幸にも失敗の歴史を繰り返します。果実の発酵は神の創造には含まれていませんでした。ノアは泥酔し、自制心を失い、そして裸になります。ハムが父の裸を見たことは、エヴァが禁じられていた木を見たこと、創世記 3-6 を暗示しています。これらの並列構造は、ハムが父の裸をただ偶然にこっそりと見たのではないことを意味します。彼はそのような状態の父に服をかけようともせず、そのままにし、それを言いふらします。対照的に、彼の兄弟たちはすぐに父に着物をかける行動をとります。この行為は暗にハムを非難するものです。ここに起きた問題は、単に親を敬う以上のことを含んでいます。あなたの過去を代表する親を敬わないことは、あなたの将来に影響を及ぼします。出エジプト記20-12をエフェソ6-2と比較。このように、この呪いはハムの将来、すなわち彼の息子カナンにまで影響を与えることになるのです。もちろん、この聖書の箇所を人種差別的な論理を正当化するために用いることは、神学の甚だしい誤用であり、倫理的犯罪です。この予言は、ハムの息子、カナンにのみ限定されるものです。聖書記者は、カナン人の堕落した振る舞いを念頭に置いた記述をしています。創世記19-5-7、創世記19-31-35、この呪いは、カナンという名に関わる祝福の約束をも含んでいることを付け加える必要があります。カナンは、征服を意味するヘブライ語の動詞、カーナーに由来します。セムの子孫である神の民が、カナンを征服することによって、約束の地に入り、メッシア到来の道を備え、セムの天幕に住まわせ、ヤフェトの土地を広げるのでした。創世記9-27。これは神の契約がすべての民族に及ぶことの予言的隠喩です。ダニエル書9-27、イザヤ書66-18-20、ローマ11-25。ハムの呪いはこうして実際にすべての民族の祝福となり、その祝福、すなわち主によって与えられる救いは、ハムとカナンの子孫をも含む祝福なのです。洪水のヒーローであるノアが泥酔したのでしょうか。この事実は私たちは皆いかに欠点の多いものであり、そして私たちはなぜ 人生の中で神の恵みが絶えず必要であるかを語っています。4月25日、月曜日、創世記の系図。ノアの時代の年代記的情報は、ノアが洪水前と洪水後の文明をつなぐ存在であることを理解する助けとなります。前述の物語の最後の2節、創世記9-28-29は、私たちをアダムの系図の最後の部分へと連れ戻します。創世記5-32。ノアの父であるレメクが56歳の時にアダムは死んだので、ノアはアダムの物語を聞いていたはずです。そしてノアはそれを洪水前と後の彼の子孫たちに伝え聞かせたはずです。問い2。創世記10章を読んでください。ここにある系図の目的は何でしょうか？ルカ 3-23-38 も参照。聖書の系図には3つの目的があります。第1は聖書の出来事の歴史性を強調することであり、そのためにはその時代に生まれ死んだ実在の人々の正確な生きた年数が必要になります。第2に古代から聖書記者の時代までの連続性を示し、過去と現在を明確に関連づけるためのものです。第3は人間の儚さと罪の呪いの悲劇的な影響、それがすべての世代に致命的な結果をもたらしていることを思い起こさせるためです。ハム人、セム人、ヤフェト人の分別は明確な基準によるものではないことに注意してください。70部族は70人のヤコブの家族と、創世記46-27、アレノでのイスラエルの70人の長老、出エジプト記24-9を予表しています。70部族と70人の長老の間の一致は、すべての民族に対するイスラエルの使命を意味しています。意図高き神が国々に修行の土地を分け、人の子らを割り振られたとき、神の子らの数に従い、国々の境を設けられた。申命記32-8。同様にイエスは伝道のために70人の弟子を使わしています。ルカ 10-1。この情報が私たちに示しているのは、アダムと父祖たちとの直接的なつながりです。彼らはすべて歴史上の人物であり、アダム以来の実在の人々です。この事実は、父祖たちがこれらの古代の出来事を個人的に記憶していた証人に直接会っていたことを知る助けとなります。マタイ 1-1-17 を読んでください。この系図は、ここにあるすべての人々が皆、歴史上の人々であったことについて、私たちに何を語りますか？彼らが皆、 歴史上の人物であったことを知り、そう信じることは私たちの信仰にとってなぜ重要なのでしょうか。4月26日火曜日、一つの言葉。問3、創世記11の1から4を読んでください。世界中の人々はなぜ一致団結することに賢明だったのでしょうか。世界中という表現は洪水の後のまだ少なかった人々のことを意味します。人々が集まった理由は明らかで、彼らは天に届く塔を建てようとしたのです。創世記 11-4。 事実、彼らの実際の意図は創造主なる神に代わろうとすることでした。この時の人々の意図と行為の描写が、創造の時の神のそれと重複することは重要な意味を含んでいます。彼らは言った。創世記 11-3、4を、創世記 1-6、1-9、1-14と比較。と、作って、創世記 11-3、4を、創世記 1-26 と比較です。さらに彼らは、我々は名を挙げて、創世記 11-4、口語訳と言います。ここに彼らの意図がはっきり示されています。これは神に対してのみ用いられる表現です。イザヤ書 63-12、63-14、口語訳。つまり、バベルの塔を建てようとした者たちは、創造主なる神に代わろうとする誤った野心を抱いたのです。私たちは誰がこの考えを吹き込んだかを知っています。イザヤ書 14-14 参照。彼らの企てのために洪水の記憶がある役割を果たしていたことは間違いありません。彼らは神の約束があったにもかかわらず、再び洪水が起きた場合に生き残るために高い塔を建てます。洪水の記憶は、歪められながらもバビロンの伝承の中にも残っており、それはバベルの町、バビロンの建設と結びついています。天に届き、神に変わろうとするこの試みは、端的にバビロンの精神を表しています。そのようなわけで、バベルの塔の物語は、ダニエル書の中でも重要な主題となるのです。バベルの塔の物語に出てくるシンガル、シナルの地は、創世記 11-2。ネブカドネツァルがエルサレムの神殿の祭具類を運び込んだ場所として、ダニエル書の初めに再度出てきます。ダニエル書 1-2。ダニエル書の他の多くのエピソードの中で、ネブカドネツァルが金の像を建てる場所として選んだのも、おそらく同じ平野であり、それは彼の価値観を最もよく示す実例と言えるでしょう。ダニエルは 終わりの時についての幻の中で同じように神に逆らって一つに結集する地上の諸国のシナリオを見ています。ダニエル書 2-43 ダニエル書 11-43-45 黙示録 16-14-16 と比較。しかし、バベルの時と同じように、ここでもその企ては失敗します。20世紀の有名なフランスの作家が、人間の最も大きな挑戦は神のようになることであると言いました。エデンでのエヴァに始まったこの危険な偽りに引き込もうとする誘惑、創世記 3-5 は今の私たちにとっては何でしょうか。4月27日水曜日、我々は下っていって。問い4、創世記11-5-7と詩編139-7-12を読んでください。神はなぜ地上に下って来られたのでしょうか？何が神を動かしたのでしょうか？皮肉にも人が天に昇ろうとしたのに、神が彼らのところに下って来られたのでした。神の降下は神が至高のお方であることの証拠です。神は常に私たち人間の手の届かないところにおられます。神のところに登ろうとするいかなる人間の努力も、天におられる神に会おうとするいかなる試みも役に立たず、愚かなことです。だからこそ私たちを救うためにイエスは私たちのいる地上に下られたのです。それ以外には私たちを救う道はなかったのです。バベルの塔の物語の大きな不思議は、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て、創世記 11-5 との神の言葉です。神は見るために下る必要はありません。詩編139-7-9を詩編2-4と比較。しかし神はとにかくそのようにされます。それは神の人との関わりを強調するためです。問い5、ルカ 1-26-33 のイエスの降誕の記述にはどんな意味があるでしょうか。神の降下は私たちに信仰による義の原則と神の恵みの過程を思い起こさせます。私たちが神のためにどんな働きをしようとも、なお神は私たちに会うために下らねばならないのです。私たちを神に引き寄せ、あがなうのは私たちが神のためにすることによるのではありません。そうではなく、神が私たちのいるところに下られることが私たちを救うのです。事実、創世記は2度にわたって神が下ってと述べています。それはどれほど神が地上の出来事に関心を払っておられるかを物語っています。 この聖句によれば、主は彼らの根深い一致した企てを終わらせたいと望まれます。彼らの堕落した状態は、ますます彼らを悪へと突き進ませるだけだからです。そこで神は彼らの言葉を混乱させることをお選びになりました。そうすれば彼らの一致した企ては終わるからです。バベルの建設者の企ては恥と失敗に終わった。彼らの誇りの記念碑はその愚かさの記念碑となった。それでも人々は同じ道をたどり続けて自己に頼り神の律法を拒否している。これはサタンが天で実行しようとした原則であった。カインが捧げ物を捧げた時の精神もこれと同じであった。希望への光、59ページ、人類の明けぼの、上巻、118ページ、119ページ。バベルの塔の物語から、どのような人間の傲慢とその結果を見ますか？この物語から個人的にどんな教訓を学ぶことができますか？4月28日木曜日、放浪者たちのあがない。問6、創世記11の8、9と創世記9の1を、創世記1の28と比較してください。神の離散の計画は、なぜ食材を目的としているのでしょうか。神の計画と人に対する祝福は、彼らが増え、地に満ちることでした。創世記9の1を創世記1の28と比較。神の計画に反して、バベルの建設者たちは同じ民同士でくっついていることを好みました。彼らが言うところの町を建てた理由の一つは、全地に散らされることのないようにしよう。創世記11-4というものでした。彼らが他の土地へ移ることを拒んだのは、おそらく離れて散っているよりも一緒にいる方がより強くなれると考えたからでしょう。それはある意味正しかったのです。不幸なことに彼らは一致の力を良いことのためでなく、悪いことのために用いようとしました。彼らは自分たちの傲慢と誇りのために名を上げることを望みました。人が公然と神に反抗して自分たちの名を上げようとするときには、それがうまくいくことは決してありません。そこで彼らのあからさまな反抗に対する裁きとして、神は彼らを全地に散らされました。創世記11-9。それはまさに彼らが望まないことでした。興味深いことに、神の門を意味するバベルという名は、ヘブライ語で混乱を意味する動詞、バラールに関連しています。創世記11-9。それは彼らが神の門に届くことを望み、自分たちは神であると考えたからです。その結果、彼らは混乱に陥り、 以前よりもはるかに力のないものとなりました。バベルの人々は神から独立した政府を設立しようと考えていた。その中には神を恐れる人もいくらかあったが、不信の人々の主張に欺かれて、その企てに引き入れられていた。主はこうした忠実な人々のために刑罰を伸ばし、人々の正体が明らかになるように時間をお与えになった。これが行われている間、神の子らは彼らに思いとどまらせるように働きかけた。しかし人々は一致団結して天に反逆を企てた。もし彼らがやめられずに進んでいったならば、彼らは黎明期の世界を堕落させてしまったことであろう。彼らの連合は反逆に基づいていた。それは自己商用の王国であって、神には主権も栄誉も与えられないところである。希望への光59ページ、人類の曙上巻118ページ。私たちはなぜ自分のために名を挙げることを求めることに細心の注意を払わなければならないのでしょうか。4月29日金曜日、さらなる研究。参考資料として人類の曙第10章バベルの塔を読んでください。彼らはここに都市を建設し、世界の脅威となるような巨大な高塔を建てることにした。この企ては人々が広く離散して住むことを防ぐために考案された。神は人間が広く地球上に分かれて住み、地に満ち、地を従わせるように指示されていた。しかし、バベルの建設者たちは、彼らの社会を一つの組織にし、やがて全世界を含むに至る帝国を築こうとした。こうして、彼らの都市は世界帝国の首都となるのであった。その栄光は、世界の人々の称賛と尊敬を勝ち得て、建設者の名を有名にするのであった。空高くそびえる壮麗な塔は、建設者の能力と知恵の記念碑として建てられ、彼らの名声を永久に後世の人々に伝えるためであった。シナルの平原の住民は、この地上に再び洪水を起こさないという神の契約を信じなかった。彼らの中には神の存在を否定し、洪水は自然的原因によって起こったとする者が多かった。他の者は思考者を信じ、神が洪水前の世界を滅ぼしたことを信じていた。しかし、彼らの心はカインと同様に神に反抗的であった。彼らが塔を建てた目的の一つは、もし再び洪水が起こったならば、彼らの身の安全を確保するためであった。彼らは、その建造物を水が達したところよりもはるかに高く築き上げて、どんな危険にも耐えられるようにしようと思った。そして 雲のある層にまで登れるから、洪水の原因を突き止めることもできるだろうと彼らは考えた。この企てのすべては、計画者たちの誇りをさらに高め、後世の人々の心を神から引き離し、偶像礼拝に陥れようとするものであった。希望への光、58ページ。人類の曙、上巻、114ページ、116ページ。話し合いのための質問。1。私たちは歴史の中に、あるいは現在において自分の名を挙げようとしたために問題を引き起こしたどんな実例を見ることができるでしょうか。2。私たちは教会としてたとえそれが無意識の行為であっても、どうすれば自分たちのバベルの塔を建てようとする危険を避けることができるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第5課を終わります。